九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は阿部牧場、阿部博樹。雄大な阿蘇の大自然に抱かれた牧場で阿蘇ブランドの牛乳を製造する酪農家。1977年阿蘇市に生まれ、北海道帯広畜産大学を卒業後、両親が営む牧場に入社。震災を乗り越え、酪農を通して阿蘇の振興にも取り組む阿部さんのその輪立ち、彼がこれまで歩んできた道に。
花村優作です。
成瀬薫です。
この二人と一緒に迫ります。
The path taken、 その輪立ち。
阿部さんはもともとデザインに興味があって少し勉強されてたっていうふうに伺ったんですけれども、
はい、高校時代まではですね、絵を描いたり彫刻をしたりですね、粘土をしたりするのがすごく好きで、将来はそういったデザインの道というか、グラフィックデザイナーに当時なりたくて、で大学をそういった道に進むのか畜産の道に進むのかってすごく迷った時期がありました。
結果としてはその畜産の道を選ばれたわけですね。
要は絵描きをしながら牛飼えないけど、うん、牛飼いしながら絵は描けるじゃないですか。
なるほど、
はい、なので私の場合は牛飼いをしながら、その中でそういったデザインとかを経営とか商品の中に取り込みたいっていうふうに当時考え方を少し切り替えて、そういった道に進みました。
そうですか。でも今アソミルクのパッケージデザインとか本当素敵ですね。ああいうことにもじゃあ関わっておられるわけですか。
そうですね、自分の子供が出かけるときにはおしゃれしてですね、出かけるように、私にとって牛乳は本当に手間暇かけた、苦労かけた子供みたいなものなので、世に出るときはおしゃれなパッケージ、おしゃれな服を着て世に出てほしいという思いがあったので、瓶のデザインにはすごくこだわりました。
賞も取っておられるんですよね、デザインで。
パッケージデザインのペントアワードというコンクールで2011年に一番いいゴールドアワードというのを、はい、獲得しました。
じゃあその進路に迷われた頃の思いが今まさに現実になってるわけですね。
そうですね、牛飼いしながらそういったデザインのことにも関われるのですごく楽しいですね。
なるほど。
田原さん、アソミルクは中身もパッケージも両方で世界的な賞を受賞しているんですね。
そうなんです。そんな阿部さんは商品や会社のデザインだけでなく、今後はこの阿蘇地域の進むべき道もデザインしていきたい、そんな風に夢を語ってらっしゃいました。
その阿部さんのデザインでこう震災で傷ついた阿蘇がね、もっともっと元気になっていったら素敵ですよね。
そうですね。
独自のブランドを立ち上げて賞も受賞されて本当に順風満帆に進まれたようにも見えるんですが、昨年の地震大変でした。
施設も少し傷んだんですけれども、施設よりも何よりもですね、もともと牛たちが飲んでたのは敷地内に地下水を汲み上げてそれを飲んでたんですけれども、まず水が一滴も出なくなったのと、
地下水はですか、
はい、もちろん上水道は一滴も出ない状態に陥ってしまったんですね。今うちの牧場には500頭近くの牛がいるんでですね、牛たちが飲む飲み水だけでも30トンとか40トンとか1日に必要なんですね。でこの水が一滴も出ないっていう状態に陥ってしまったので、まずは牛たちの命をつなぐための水をとにかく確保しなきゃいけないっていうのがもう本当に大変で、たまたま牧場の目の前が川だったので、川の水を汲み上げて飲ませたんですけど飲まないんですね。普段
そうですか、
美味しい地下水を飲んでるもんだから、川の水はほとんど飲まない
の。舌が肥えてるっていうのも
肥えてるんですよね。
よしよしですね。
ですね。なので当日に早急に川の水は諦めて、まあ、そに湧き水が湧いてるところまで、トラックにタンクを積んで、もう本当に一日何十往復という繰り返して水を運び続けるっていう風な、まあ、そんな毎日でした。
結果、まあ、牛たちは命をつなぐことができたですか。
そうですね、まあ、水はなんとか確保することができたんですけれども、ただ今度は牛たちは毎日搾乳をしてあげないと乳房炎っていう炎症を起こしてしまってですね、激しい時は牛が死んじゃうんですね。
そんなもんなんですね、
はい、なので1日に2回搾乳をするんですけれども、 搾乳をするのにも電気と水が必要なんですが、2日間はですね、もう牛の飲み水しか集めることができなかったんですね。なので2日間は搾乳する施設の洗浄を全くできないまんま搾乳をしてしまったので廃棄をしました。
わあ、辛いですね。
でその作業はですね、やはりスタッフにはちょっとさせれないんですよね。その日の努力じゃなくてですね、1年もっと言うと2年3年かかった努力の積み重ねが今日のミルクなので、それを捨てる作業はちょっとスタッフにはさせれなかったので、私が誰もいない時間に浄化槽の中にミルクを捨てました。
そうですか。
田原さん、
はい、
その何年もね努力してきたその結晶である牛乳を捨てるっていう、本当に辛かったでしょうね。
そうですね。もう安倍さん基本前向きな方なんですけども、やっぱり、ね、このお話されてる時はもう本当辛そう で、あとその後も余震が続いたのでね、牛たちがリラックスした状態が保てない、それもまたきつかったっていうふうにおっしゃってましたね。
そんな中安倍さんはどうやって水を確保されたんですかね。
そうですね、何でも1キロ以上離れた場所にある湧き水をその地主さんが分けてくださったそうなんです。やっぱその時に改めてこう阿蘇の地域のつながりっていうか絆っていうか、そういうものの、ね、強さっていうのを感じたそうです。
今私の手元に阿蘇復興支援セットという素敵なチラシがありまして、この中にも阿蘇ミルクが入ってますね。
この企画自体を私が企画したんですけれども、地震の後本当にうちの牧場もなんとか水の確保ができた時に、被災の現場とか販売先も含めて回ったんですけども、もちろん私たちも販売先を失っている状態でしたけれども、本当にひどい状態で、当時阿蘇には私たち以外にもたくさんのこう美味しいものであったり、楽しいことであったり、いろんな魅力がたくさんあったんですけれども、そのいろんな美味しいもの楽しいことがなくなってしまうんじゃないかという危機感が当時あったんですね。なのでそれをじゃあ全部詰め合わせにして、いろんな人たちに買っていただこうというふうな企画を持ち込んでですね、観光で来ていただけない代わりにですね、美味しいものを食べていただいたり、後で来て体験をしてもらうようなチケットという形で販売をしました。もう本当にすごい反響で、1年間でですね2万セット以上販売をして、総額としてはですね1億円以上の売り上げになったみたいなんですね。それを阿蘇でいいものを作っている人たちでシェアをしてですね、でさらに売り上げの一部は阿蘇神社、私たちのシンボルの神社があるんですけども、そこも倒れてしまったので、そこに一部を寄付をさせていただきました。
あ、そうですか。
で今はですね、ありがとうセットっていうのをですね4月から、また販売を開始して、応援をしてくださった方、支援をしてくださった方々に感謝を伝えるようなセットにしたいということで、そういったセットを今は販売をしております。
田原さん、ありがとうセットってもう安倍さんの感謝の気持ちがこうストレートに伝わってくるネーミングですよね。
そうですね、私実は注文してみました、はい、もうぜひ、ね、この阿蘇ミルクと飲むヨーグルト、息子に味わわせてやりたいなっていうのもありましたし、はい、その美味しいミルクが届いて、それが復興の、ね、お手伝いにもなるっていうのはすごいいいアイデアだなと思って、でなんか一緒にいろんなものがちょこちょこベーコンとかハムとかも、ね、入ってるんですけれど、すごくねこう阿蘇を身近に感じながら応援できるって、いいアイデアだなと思いましたね。そういうこともやっぱり安倍さんはデザインに関わっておられて、であとやっぱりその震災後すごく販売先も被災してしまったりとか、やっぱりなかなかすごいご苦労されたみたいなんですけれども、日本中から例えばの定期購入の、ね、申し込みがあったりとか、販売先を紹介してくださったりとか、なんかねこう震災をきっかけに阿蘇ミルクを作り続ける意味とか張り合いっていうのをまた感じたっていうようなこともお話しされてましたね、まあ、だからこその恩返しっていう発想でもあるんでしょうね、
座右の銘っていうのはあるんですか。
うぬぼれっていう言葉がすごく好きで、自慢じゃないけど、そういうふうにちょっと取られがちなんですけど、私なりにはそれをちょっと解釈を変えていて、うぬぼれって自ら 惚れるって書くんですね、
はい、自分に惚れる、
自分に惚れる、うんうん、で自分自身ももちろんそうなんですけど、自分が住んでる地域であったり、自分がやっている仕事であったり、自分の生き方であったりに自信を持って、誇りを持って生きていこうっていう思いを込めております、
ね、